YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、4月30日火曜日、第464回 87.0MHz、学大 FM はと言いますと、いつもの千本桜ホールは三田社長からのご紹介。学芸大学駅そばは、ダイニング&バールーチさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はですね、学F ではまあすっかりおなじみのバイオリニスト、坂本隆とともに先日ゲストでご参加の福西氏によるユニットね、マルチプルね、MULTIPIE かな、そちらのライブを拝見したりする中、なんて言っても自身のライブやパフォーマンスをまあね、一日でも早く着実に実施しなければならないといったことで、ザ・トーフマンの引き売りに向けてね、かねてから目指しておりました板橋にある豆腐屋さん、原から東京の会豆腐工房大谷口のうち大谷口の家さんをまあ訪ねたところなんですけどね、残念ながらもろもろあって、まあその企画にの実現までには至らなかったんですけどもね、貴重なご意見やら引き売りの実践を拝見できましてね、大いにこれからの勉強と参考になったこととて、懲りずへこまず諦めることなく、腹からの豆腐屋の皆さんにも負けないよう頑張っていかなければと、言ったところでね、まあまあそんなこんなで、頑張っていかなければいけないといったサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらブログを拝見したところによりますと、明日からはぼちぼち、新譜のレコーディングに入ります。今回はプロデューサーに、ハテナ HATENA のハテナさんのあさみさんを迎え、マジでいい作品ができそうですんで、期待してて、世間はいよいよゴールデンウィーク、29日は今年初のフェスだぜといったことでね、いつもながら精力的にして、音楽漬けな学 F 第5週目、サブパーソナリティといえばこちら。
どうも、佐藤陽介です。
ぴったんこでどうしてかな。
ありがとうございます。
どうしましたか。
いやー申し訳ないです。一旦家に帰って仮眠を取りましたら、
はい、
完全に寝坊したということです。今着いたところなんですよ、ちょうど。
もうなんかみそかのジャニーズさんとか売れっ子の大歌手的な滑り込み方ですよね。
完璧そうですね。
完璧そうじゃねえよ、バカ野郎。いかがしろ、お前。
そこまで行きました、
ね。ゲストの方見えていいじゃないか、お前。いかがしろ、お前。どうもこんにちは。どうもこんにちはじゃないよ、お前。
い
かがしろ、バカ野郎。重役出勤か、てめえ、これやろ。
あとで本当に謝らせていただきますので。
はいはい。
申し訳ないです。
まあまあ、それにしてもね、ギリチョンパで、入っていただきました、佐藤氏ですけども、
はい。
今日はまたちょっと、ホールの方じゃなくてね、
はい、
個室での収録っていうことなんで、まあまあ、何かと、ちょっとこう、普段と違ったような状況ではありますけども、はい、まあまあ、それにしてもお出かけいただいたということで、ご自身のそんな近況ね、このところの印象を伺っておきたいんですけども、いかがでしょうか。
はい、先ほど希望さんに読んでいただいた通り、はい、僕でもいろいろと言ってるんですが、
はいはい、
そろそろレコーディングに入ろうかな。
レコーディングに入ろうかと。
そのハテナのあさみさんっていうのが、
はいはい、
昔から僕らがすごい好きなバンドで、
はいはい、
そこの曲を作ったりアレンジをしてる人なんですけど、
ほうほうほう。
いやこの間初めてスタジオに入ったんですよ、
はいはい、
で作業をしていろいろとうちの既存の曲なり何を何なりをいろいろといじってもらったんですけど、
うんうん、
いやすごいですよ。
何がすごい。
もうすべてにおいてアレンジ力も発想も。
ああ、なるほど。何それはアレンジャーさん、エンジニアさん。
そうですね、本人も
総合的にはもうプロデュースなさるわけ。ああ、何でももうできちゃうわけだ。
あ、そうです、そうです。
本当のじゃあプロデューサーだ。
いや本当に何時間か入っただけでもこんなに変わるかね世界が、という感じ。
もうブライアン・エプスタイン的な。
ああ、もうまさに
フィリップス・パパラルディ的な。
ああ、後者はちょっとわかんない。
わかんないですか。
そうなんですよ。
そうなんだ、すごいじゃん。でもまたどっからそんな人招聘してきたの。
なんか昔からいろいろと一緒にやったりとか、うん、
はいはい、
そうですね、対バンというか、
あなたのところはそういう意味じゃ、その前で言うけど、 やっぱり、まあ、この前ちょっと今冒頭であなたがいない間に説明したんだけど、マルチプルさんっていうあの、はい、バイオリンのほら坂本氏ってじゃん、
はいはい、
あの彼が一緒にやってる、また新たにこうギターの若者と一緒に組んでユニットがあるんだけど、はい、そこにその吉祥寺にほらシルバーエレファントってあるじゃん。
あ、わかりますよ、
うん、あそこにまあ見に行ってきたわけよ、まあ、何十年ぶりだったんだけどね、
はい、
俺は、
はいはいはい、
うん、でまあ見に行っただけよ。だから、だけど何を言いたいかというと、そこでほら、やっぱりいろんな台湾の人たちとこう仲良くなったりとか、もうそういうこう、うん、つながりみたいなものが できるんだということの、そのライブの醍醐味というか、まあ、その希少性みたいなものを改めて実感してきたわけなんだけど、オタクのその、明日からさんはもうまさしくそんな感じでずっとつながってきてるもんね。
ね、やっぱりいろんなところとつながらせていただいてますね。
うん。
ありがたいことで。
ね。やっぱりそこでライブの、その、ライブそのもののこの、ダイナミズムと、またそういうこう人間的なヒューマンのつながりみたいな、ものは本当に宝になるよね。
そうですね、
うん、
それこそがまさにやってる意味だったりもしますよね。
今日もまた結構の宝が待ってるかもしれませんので、
よろしくお願いします。
何ってお前そのあの意味がちょっと違うか分からんけど、まあ、そこら辺はね、
まあまあね、そこはリスナーにちょっと話していただいて、
まあ、それにしてもやっぱりほら久しぶりのちょっと綺麗どころということで、
そうですね、
学芸的にはね、あの嬉しいじゃないですか。
ありがたいことです、
うん、まあ、いつものほらおばさんが来ないんで今日は
僕は何も言いませんよ。僕は何も言って
ません。おばさんじゃなくてお姉さん。
いや、わかんないですけど。
お姉さんどうしました？お姉さん。
うちのお姉さん、うちのお姉さん忙しいみたいです
ね。忙しいんだ。
僕もなかなか。
ゴルフでしょ、だって忙しいに入るわけ、ゴルフってそれ。
いや、そういう言い方をするとあれですけど、やっぱりいろいろとあるらしいですね。
うん。町会とか、その中小企業家同会とか。あ、NHK も昨日なんか言ってたね。
見たですよ、番組もなんか。
あ、ほんと。それね、E テレかなんか。
わかんないです。
わかんないね。テレビ
会ってもいないんで、僕、
あ、そうなんだ。
僕最近お姉さんの情報はツイッターだけなんで。
ああ、そうなんだ。
そうなん
です
。
で、自分は今回のその、ね、コトーさんはあのその CD とかアルバムのやつは絡んでもらってないの？
今回は多分絡んでもらう感じではないかな。
ないんだね。
別の感じで。
うん、あ、そうか。まあまあ、じゃあコトーさんいらっしゃらないからいいや。コトーさんコトーさんでね、またいらっしゃった時にいろいろ伺うとして。
そう
ですね。で、昨日は昨日で何フェスだったのそれ？
あ、そうです。昨日は埼玉の方で。
それをお伝えしておいた方がいいんじゃない？どんな状況だったか。
楽しかったです。違う。
そんだけか。誰に向かってお知らせしてるんですか。でまた。まあ、バカ者。リスナーの皆さんにお伝えしてこなきゃそこは。
昨日は西川口というところで。
西川口。
そうですね。ライブハウスでフェスだったんですけど。
うん、なんていうとこ？
ハーツという。
ハーツさん。ね、同じになったのかな？
そうですね。うちもちょいちょいお世話になってるところなんですけど。
はいはい。
うん、そこで10バンドほど出る。
おうおう。
いわゆるフェスですね。
はいはい、はい。
ユナイトフェスという。
ほうほうほう。このシーズンだと、宇田くんはなんかそういうの結構、
そうです
ね、あの、たくさんそういうところで、
ね、まあ、夏とかが多分、
基礎やるんだよね。やるんだよね。
でも今、フェス流行ってます
ね。ああ、そうなんだ。はいはい。
面白かったですよ。もう10バンド
見て、2
バンドで、もう満員御礼で。
なるほど。で、今後は
今後の活動
もちろんライブとか、ね、そのお皿もそうだけど、
あ、そうですね、5月6月と最近ライブが精力的に月に4本5本6本売ってるので、
おお、そんなやってんだ。
そうですね、
はいはい、
もう好きな時に来てくださいとしかも
言えない
です
ね。おお、いいね、いいね。
で7月にまだちょっとあのあさってかな、
うん、
ユーストリームの生放送の方でちょっとリリースとかに関しては詳しく話そうと思ってるんですが、
うんうんうんうん、
7月頃に、
うん、
ちょっと夏頃に、円盤を、
あ、なるほどね、
そうですね、出そうと思ってるので、はいはい、それに関してまたリリースパーティーなりなんなりが組まれると思うので、
はい、ぜひ
チェックしていただきたい。
もう合間合間縫ってどんどん告知とかアナウンスしとかないと、あなたのお知らせしてる時間ないからね、まして遅刻気味なんだから、そこは、
そこは後で謝
る。だからどんどんそこは合間を見て、はい、あの私もちょっとよろしいでしょうかみたいなことでどんどんアナウンスしていった方がいいし、
愛の手のような感じでどんどん告知をしていきます。
はい、はい、もうそんなことでよろしくお願いしたいと思いますね。
はい、
そんなこんなで、佐藤氏も顔ぶれ揃ったところで、素敵なゲストをお待ちかねのこととって早速始めてまいりましょうかね。いつものサンママンことキーボー伊藤と
佐藤陽介の
楽大 FM。始まりました本日の学大 FM ですけどもね、まあまあそれでも、ご活躍で何よりですか。
ありがとうございます、
ね、そういった意味で言うとどうなのかな、どれぐらいなの明日からと思って
。2年3年目になりましたね。
3年目か、はあはあ、3年目 で、で今後の展望ってことになってどんなことになるん
ですか。そうですね、今年はいろいろと積極的ライブなり、
うん、
皆さんの前に顔を出すこととか、
うん、
か、うん、あとはあのリリースがいろいろとちょっと考えているというか、うんうん、計画されているので、うん、そこら辺もそうですね、随時チェックしていただけると。
メディア的なアプローチはどうなってる
の？そこら辺も多分
もうちょっとしっかりやってもらえたら、
あさってとかにいろいろと、うん、あの告知を、
ああそうなん
ですね、そうですね、いろいろすると思います。ちょっと今貯めているところです。
もうほら、へいへいへいとかどんどん番組なくなってくるから、
そうですね、ちょっと寂しいですけどね。
ね、
なかなか、なかなか
ね、あとタモリさんの番組ぐらいでしょ、まだやってる
の？あ、やってます
ね。
でもやっぱね、すごいいいですね、出してくださいぜ
ひ。俺に言われてもまあまあ、お互いに頑張ってまいりましょう。
ありがとうございます。
そこはね、今日ミュージシャンの方がね、またその舞台関係の方お越しになっておいでなんで、
すいません、
お互いに、まあ、いやいやいや、まあ、それはまあお互いにね、切磋琢磨し合って、はい、情報交換し合いながら、また、は
い、お願いします。
ね、本当にこう頑張っていきたいなっていう向きですけども、さあ本日の学大予選は、早速こんなゲストもお待ちかねのことで、カツパンのメールの紹介からさっさと片付けてまいりましょうかね。いただいております。23日の放送聞きましたということでいただいておりますが、きょうちゃんさん、名前を出していただき、推し編トークもありがとうございました。 A 君 B 君 C 君に例えたり、野球と絡めてみたり、分かりやすく楽しかったです。どんどん引き込まれるキーボーさんが興味を持ってくれてとても嬉しいです。次はやはり時期的にも総選挙の話じゃないですかね、みたいなことでね、佐藤氏がお越しにならない間にどんどんと学Fもほら新しいメンバーの方たちが、はいはいはいはい、どんどんと顔ぶれが揃ってまいりまして、
僕の後輩たちが、
まあそういったそういう意味ですよね、もう兄さんですからね。第4週目の今担当していただいているのが、
はい、
あの殿岡さんと言いまして、
はいはい、
でその殿岡さんとのお友達の方らしいんですけども、放送を聞いてくださってね。
なるほど。
でその殿岡さんがなんと祐天寺でお茶とお花の、はい、お なんだ家元の ご霊場なのに、
うん、
ラジオ好きで、
うん、
AKB ファンと、
うん、
で、うん、梅ちゃんとかっていう人が好きなんだって。 AKB とか分かる？
じゃあ僕さっぱり分かる。
サトシ、サトシ、イエーイ。これも一切わかんねえから、
いいすかね、
全くわかんねえから
、まあ、敵に回す気はないですけど、
いや全くそんなことないですけど、
いつも
ね、ロケンローラーはね、やっぱ AKB はちょっと遠いよね。
そうなんですよ、ね、なんかあんまり聞かないですね、
はいはいはいはい、まあまあ、それでもそういうその殿岡さんがね、
はい、
でこの殿岡さんとこのきょうちゃんがお友達で、
き
ょうちゃんも、まあ、AKB ファンらしいんですよ。
なるほど、
まあ、で、私がでも、ね、話聞いたら面白いのよ、
はい、
AKB のそうした秋元さんの戦略的な話だったりとか、アイドルのこういろいろなこういうね、あのこう、うん、その頑張ってるあれだとか、まあそのメンバーとのそのいろんなこうヒューマンな部分とか、
あ、いいですね。
うん、でどんどんどんどんなんか引き込まれちゃってね。
あ、やっぱり、
うん、
やっぱりなんかそのハマるとすごい楽しくて
みたいなんだよ ね、
ですね。
そうそうそうそう、まあいいよ、まあ俺らのいい年代のおっさんがね、そういう秋葉原でなんかこんなすごいこうペンライト振っちゃったなんかするわけだからね。
もう熱狂的にやってますもんね。
あなたそういうスタイルはね。
僕あんまり分からないんですけど、ただ、はいはい、あの前に僕他のちょっと名前あれなのかな、ビスっていう、
うんうん、
今ちょっと伸びてる、うん、あのアイドルグループ
あるの
とかあるんですけど、そこの音楽の担当での仲間がやってて、それで一回ゲストで呼んでもらって見たこともあったんですけど、いやすごいです ね、
なるほどね。
やっぱライブ自体はすごい楽しいと思う、
はいはいはい、うん、まあ後ろでやることはあってもね。
そうですね、まあアイドルではないんで僕も、
はいはいはい、なかなか、まあまあまあ、でもそれにしても ね、
まあ、
そうね、そういったこういろんな方からそういったいろんなジャンルのお話を聞けるっていうのはまたこの学大 FM のね、うん、
楽し
い、ね、ありがたくも興味で関心あるところには違いないんですけども、またそんな風にして第4週はね、殿岡さんの担当放送ということなんで、AKB でどんどん押していかれる様子なんで、きょうちゃんさんもね、どんどんとご情報をお寄せいただいたりご参加いただければと思います。はい、続いて、
はい、古藤さんいないの、
はい、
というのは、マリーンズ総長春吉さん、
春吉さん、
春吉さん、
はい、はい、
古藤さんいないの、佐藤さんどうもです、うん、キーボーさん 恋の街、拡大かけてください。
うん、はいはい、
名曲ですね。
ありがとうございます。
噛みました
けど。噛んどいて名曲はねえだろ、おめえ。
調
子やったな、お前、ほんとに。
ま
あまあまあまあ、まあいいですよ。まあ、さっきは寝てたんだからね。
すいません。
古藤さんの古藤さんが古い藤っていう字になってるんだけど、
ね、
古藤さんはカタカナだからね、春さんね。
そうだ、こんな人いたかなと。
はいはいはい。まあまあ、ね、本日お越しの佐藤陽介氏の姉貴分の古藤さんには違いないんですけども、はい、古藤さんはもう、そういった部分では長いからね、学芸普段ね、まあ、マリオ春さんなんかはもうおなじみには違いないんだけども、
はい、
やはりこう いらっしゃらないと思うぞ、寂しかったりとか、どうしておいでなのかなみたいな感じじゃないんですか。
そうですよね、多分結構長い間出てないんじゃないですか。
そうね、だってハルさん自体も来てないからね、そういえばね。
なるほど、
うん、そうですね、やっぱり、うんうん、まあでも、春木さんぐらいになるともう10年来の楽曲ファンだから、
ね、
だからサブパーソナリティの面々も全部知ってるからね彼はね、
そうですね、
そうそうそう、だから殿岡さんあたりにも早速メールくださったりなんかしてね、
うん
うん、ありがたい限りです
し、ね、
まあ、それにしても恋の街楽台かけてくださいということでリクエストいただきましたが、前回私のオリジナル放置プレイヤーの夜をかけてしまいましたんで、今週はナッシングということで、またごリクエストの方 ね、お願いできればというふうに思います。サトシの、だからしたがって今日ゲストの方の曲かけなきゃいけないんで、あなたの曲また今度かけとくから、ね、
いや、そんな遅刻した
いやいや、それは言ったけどまあ約束として、ね、かけるのは普段でもかけてんだよね、あなた。
そうですね、ありがとうございます、
うん、そうだね、
今日はもう徹底的に腰低くいくんで、
なんまあまあまあ、じゃあその辺にもうなんで掘っていただいて、床を掘っていただいて、
あ、今見えるかなこれ、
はい、まあ結構です、ね、はい、それじゃなくてもちょっとマイク低いんで申し訳ないけどね
大丈夫、
続きまして、ごめんなさい、30日はどうしても避けられなかったの
あ、
こと結城さんいただいてますね。自由が丘の商店街のチャリティーゴルフコンペに行ってるので戻ってこられなさそうです。陽介君ありがとう、よろしくお願いします。
頑張ります。
陽介任せな感じに
そいつが遅刻するっていう、
そいつが遅刻するという、もう兄弟して何してんの、本当の兄弟じゃねえんだけどな。
まあまあそうですけどね、
はいはいはい、まあまあそれにしてもね、コトさんもでも本当頑張っておいでなんで、
本当ですね、
そういった部分で言うとなんかいろんなものをこうなかなか第5週だけの参加なんでね、お越しになれないのは仕方ないんだけど、まあ、来ていただければいろんな情報を持ち寄っていただくという部分だったりとか、うん、あちらこちらで来れない時でも楽屋を広めていただいているということに関してはね、だと思うんだだとしたら本当に大変ありがたいなというふうに思って、はい、思っているんですけどね、まあまあいずれ、彼女も目黒区長を狙っておいでなんでしょうからわかりませんけど、その時はね、
そうそう今のうち、
ね、今のうちこび
やっとかないとね、こびへつだって
どんな権力に弱い番組やって話ですけど、
いや僕は長いものには
巻かれるタイプなんで ね、はいはいはい、まあまあそれこぼされるようにお願いしますよ、
はい、
まあまあその辺でね、コトさんまた、だから次回のご参加、次回のご参加ってまた来月第5週あるんだよ、
まあ、来月あるんでしたっけ、
5月だ多分そうだと思うから、
あ、じゃあ、
ま
あ、
またよろしくお願いしますよ。
まで、
お姉ちゃんもだから引っ張ってくるようにね、
頑張ります、
ご声かけてくださいね、
はい、
はい、続いて
急な話ですが、
はい、
というのははっちゃんさん
が
ね、
はい、
5月6日にテレビ東京に行ってみませんか。
急な話、
何ですかこれ、すごい
古いリスナーの人はもうみんなこういう唐突なメールを送ってくるんだよね、
一行だけですから、
ね、そうそう、急な話です。はっちゃんさん、この方はもう春さんばりに長いからね、ひょっとしたら俺デビュー前に知ってんじゃないかしら、これ目黒川墓場を広める会っていうんで名刺もらったことあるんだよ、
あら
その当時からのお付き合いだから、まあまあだから不意にこうやって連絡くれるんだけど、5月6日なんかテレビ東京に行ってみませんかって、
不意にこの一文ってすごいですね、
うん、多分なんか春先のゴールデンウィークだけにイベントがあるんだと思うんだよ、フジテレビとかさ、TBS だってどこだってイベントやってんじゃん、でそういうんでほら、俺がたまたまこの学大 FM が去年もやもやサマーズさんとか、
はいはい、
パックンマックの7スターライブとか取り上げてもらったから、そんな兼ね合いもあって、まあひょっそしたらテレビ東京さんのそういうなんかネットワークとつなげてくれよという、まあ、お計らいがあったのかどうか分かんないんですけども、何しろほら私も今度ほら新企画、例のトークソング
出ました、
これをやんなきゃいけないからね、
デフォルメの絵は出まし
たけど、そうそう、トークソングね、
あら、かわいい、
これトークソングでね、トークマン、ザ・トークマン、これをやらなきゃいけないんで、ちょっとなかなか予定が立たないわけですよ。
なるほど。
だからまあ、もしお時間がありましたら、みたいなことで、うん、お返事しといたんですけどね。
いいですね。
それにしてもまた、はっちゃんさんね、もしそちらのテレビ東京さんの方で、良き情報がございましたら、学芸府にもつなげていただいたり、ご紹介いただければと思いますし、放送の方にも遊びにお届けになってくださいね。うん、お待ちしておりますよ。はい、続いて、本日 CD 発送しました、バイオリンは坂本隆さん。あ、こちら先ほど冒頭で申し上げました、マルチプルのね、うん、バイオリンをやっておいでで、私の相方でもありますタコマルさん、先日のシルバーエレファントではありがとうございました。そして本日 CD 発送いたしました、金額ですが、とりあえず CDR20 枚、明細の通りです。あと歌詞カードですが、細かいね、なんかねまあ身内ネタで申し訳ないんですけど、まあまあ知ってる人は知ってるのでお伝えだけしとかないとね、歌詞カードですが、印刷スペースの都合により若干レイアウトの方向をなんだ変更させていただきました。明日にでも添付させていただきます。おー、たくまるしついてねえぞ、まだ今日宅急便待ってたけどまだ来ねえぞ、
あれ、
昨日発送してくれたってことなんだけど、まあまあそのうちつくんだろうし、なんでしょうね、まあ、その CD の方ね、 その宅急便でもしひょっとしたらもうなんかどっかに、到着のなんかこうあるじゃない、そういうこう配達不在の不在表みたいな、不在表じゃない、あれはなんだ、選挙か。
まあそんな、まあ伝わって
ます、はいはいはい、まあまあそんなんで来てたのかもしれないし、今ついてるのかも分かんないけどね、まあまあいずれにしてもお世話様でした。あ CD ね、これでまあとりあえず玉は揃ったんで、あとはザ・トーフマンのパフォーマンス絡みでのね話をどんな風に展開していくかと言ったことなんですよね。
いよいよですね。
まあ、いよいよもう PV もできたからね。
え、すごい。
ホームページもできたんで、でおじょホームページ見てみたんでね。はいはい。だからそういうんでもどんどん進んでますんで、あとはまあそんなことでいろんな展開をまあこれから駆使していくといったことでございますんでね。
いいですね。
はい。まあまあ坂本氏今後とも引き続きよろしくお願いしたいと思います。はい、続いて。ね、
はい。トークソングホームページにてダイジェストアップしました。
ほらほらホームページ。
おお、そう。トマさんからですね。うんうん、すごいこのことだ、うん、その他データ不明事項は未定としてありますので、うん、情報を送っていただければ差し替えます。はい、これでよければ年額で、2100円ぐらいで毎年請求が来ますということですね。うん、
はいはい、
これは HTTP も読んだ方がいいですかね。
うん、
HTTP、なんて読むんです
か。
豆腐、うん、ヒーロードット JP スラッシュ。
そうだね。はい、豆腐ハイホーってなのかな、ヒーホーなのかな、JP ね、HI ドットね、うん、HIHO ドット JP、はい、
ほ
う
ほ
う、
なるほどな、
うん、
またプロモーションに関して手っ取り早くは豆腐マンで屋上パフォーマンスを再開してしまうのが可能性としては高いような気がします。
まあまあ確かにおっしゃる通りなんだけどね、うんうんうん、まあ戸村さんは自分も戸村さん知ってたよな。
そうですね、お会いしたことは、う
ん、まあ、あのイベントだとかなんとかでたくさんね、はい、もう足を運んでいただいたりとか、もう学芸風ではすっかりあの面倒を見てもらってるわけですけども、今回もそのザ・トーフマンのホームページオフィシャルサイトなんですか、彼にコーディネートしていただいて、もう早速 PV のお、なんですかショートバージョンっていうの、あのちょっとこうオムニバスで3曲作ったんで、
はいはい、
それを、うん、あの見ていただけるような状況と、うん、あとはそのプロフィール等々のご紹介で、また今後もブログ等をまたねどんどんやっていかないといけない、
豆腐ブログ
をやっていかないといけないということで、まあまあそんなことなんですけども、ね、やっぱりほらその俺は相変わらず電脳地方でそういうホームページだとか、
まあ、
そのね、あのデジタル系のこと一切分かんないんで、本当にまあありがたいには違いないんですけども、うん、ぼちぼち本当に、今のところ近しい方にしかご案内してないんですけども、はい、そのうちにも皆さんご覧になっていただけるようになりますんで、だとするとほらアマゾンからのこう CD の販売とか、
はい、
なんか今ダウンロードとか、はい、おたけやってないの、そういうの。
アマゾンとかで販売してます
けど。やってるんでしょ、ね、教えてほしいんだよそういうの、俺全然分かんないから。
わかりました。じゃあ
アマゾンとかで俺買い物したことないからね、大体
便利ですよ。
便利なんだね。
家から出なくなりますよ。
あ、そういうことなの。
便利。
何、もう、
そう、まあそうですね。
それで遅刻するとかそういうことなの。そうじゃない。
ずっとアマゾンいじって、
うん、買い物難民みたいになってる、ね。まだまだそんな吹け込むには早いだろ。
大丈夫です。まだ全然。
若者よ、街へ出よう。
ちょっと俺引きこもりみたいな。
少捨てよ。あ、違うか。あんままいいか。はい、寺山純じゃないね。まあまあそんなことでね、友野さん今後とも引き続きどうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、います。続いてそんな豆腐マン絡みの話ばっかりで恐縮なんですけども、ご連絡ありがとうございます。デイリーワーク神戸さん、これは VTR の会社の社長さんなんですけどね、バタヤン先生のことは残念です。さあ若い方には全く見当がつかないと思いますけども、田畑のバタヤンですよこれね、
田畑芳雄さん、
お知ってるね、似ているというわけではないのですが、私の中では田畑芳雄さんと伊藤さんは重なります。衰えない意欲でしょうか。いずれにしても私も伊藤さんの晴れ舞台をこの目で見るために、体力と意欲を保っていきたいと思っております。明日豆腐マンのマスター DVD が届きますのでご確認ください。また板橋での営業お疲れ様でした。伊藤さんもあまり無理をせず、ある意味気楽に楽しく営業してください。どんどん攻めないとチャンスは逃げてしまうということも一理ありますが、しかし気楽に楽しくやっているとチャンスが巡ってくることもあるかと思います。 DVD のコピーですが PC と DVD レコーダーがあれば簡単にできると思いますし、外部委託でしたら安くて安心できる業者を紹介いたしますということなんで、まあ、これはデイリーワークさん、私がニューヨークから帰ってきてもうね、それからずっと20年から25年30年ぐらい渡ってずっともう V 撮ってもらってるんだけど、
すごい
ですね。ありがたいですよ。だから彼はもう毎度俺と会ったりメールやり取りしてあのすると、キーボーさんが売れるまで私は死ねないと。
かっこいい。
それはなぜかというと、うん、自分が持っているお宝がお宝じゃなくて
なるほど
梅干しにつけたままみたいになって腐っていって
根が上がるまでは
何の役にも立たないから俺自分で喋ってて涙出てきたなんだこれみたいな。いや、全くその通りだからね。本当にそうだから。まだ鑑定団出しても何でいいんぐらいからね。まあまあ、鑑定団はちょっと多いようにしても、まあそれぐらいになれるように価値がね、出てくるぐらいに、自分で喋ってなんか、こう涙を込み上げてくるような、胸がジーンとしてきちゃった。
今日一笑ってますね。
まあ本当にまあそんなですけどね。いい
ですね。
まあまあ、
う
ん。しかし今回もまた、豆腐マンのね、うん、DVD をコーディネートしていただいたということで、まあ本当に、神戸さんね、なんとかそれが、報いられますように、頑張ってまいりますんで、引き続きどうぞ、ご支援のほどよろしくお願いしたいと思います。さあ最後になりますか。
はい。学大 FM やるじゃんオフィス伊藤様、
はい、
斉藤武博さん、
ね、斉藤武博さん、
はい、気仙沼コンセルジュ斉藤、
もうちょっと貼って読んだけど
気仙沼コンセルジュの斉藤です、はい、桜祭り、エコ祭りなどで、大変お世話になっております、うん、この度、気仙沼を元気にする会を、うん、下記の通り開催いたします、うん、日時平成25年、5月18日の土曜日ですね、うん、開会が午前10時から、うん、閉会が午前11時45分、うん、そして会場が東京仕事センター講堂、
うん、
地下1階のところみたいですね、うん、東京都千代田区飯田橋 3-10-3、電話番号が 03-5211-1571、
うん、
参加料一般1000円、うん、学生が500円、リーズナブルですね、うん、その他詳細と申し込みは、気仙沼を元気にする会ホームページまでということですね、
はい、こちらはまあ学芸府がね、普通に自分もほら秋の目黒さん祭りに参加してくれたりとか、はい、うん、あと去年なんかは中目黒のあるか桜祭りに出張放送とか、はいはいはい、させていただいてるんだけど、そういったことでその気仙沼さんにも気仙沼さんとはもう宮城県のねのんちゃんの、まあ、ありがとうの豚ののんちゃんのね、
はい、
つながりもあるけども要するにご縁が深いわけじゃないですか、気仙沼からサンマがほら結局秋には来てるわけだからね、そんな関係もあって、そのつながりで、交流させていただくようになったその気仙沼コンセルジュの斉藤さんには違いないんですけども、これしかし閉会午前11時45分開会が午前10時なのに11時45分にしまったら1時間45分しかしないってことがちょっとおか時間的なあれプリンミスプリントだと思うんで、そんな なんだっけお祭りとかあのイベントないでしょ多分。
どういうことなんですかね、これ
夜までやるんじゃないのかな、
内容とか
も。それにしても11時45分夜は遅いしね。
そうですね、
うん、だからいずれにしてももう一度気仙沼を元気にする会、はい、ホームページにてあの確認していただけると思いますので、もう一度ねそちらの気仙沼を元気にする会を検索していただいて、うん、じっくり情報をご確認の上、お出かけ、またご利用になっていただけたらいかがかなというふうに思いますね、そんなこんなで斉藤武博さん、またよろしかったら学芸府の方に直接お出向いて、お出向きいただいて、きっちりとアナウンス、ね、告知していただけたらいかがかなというふうに思います、はい、お待ちしております。さあそんなこんなで、本日の書き＆メールの紹介が終わったことで本日の1曲目、学 F ゲストの方にちなんだ、楽曲にてご紹介ということでお聞きいただきたいと思います。本日はまあね、以前も学大 FM にモラトリアムパンツさんという、まあ、劇団関係の方のご紹介にてご出演いただいた、方のまあ、千尋さんと言われるんだけど、その千尋さんが今度舞台をなさるということで、プロデュースから何か全部自分でも出られるというようなことなんですけども、そちらの舞台で使用される楽曲をご用意しておりますので、まずそちらを聴いていただいた後に本日のゲストをご紹介してまいりたいと思いますね。それではそちらの舞台ですね、テーマ曲になります、メインテーマ、こちらは松ヶ下ひろゆきさんのナンバーでお聴きいただきましょう。その後ゲストの方ご紹介してまいりますよ。それではメインテーマこちら。 んなこんなでね、聴いていただきました。本日のゲストの方にちなんだ楽曲にてご紹介させていただきました。それでは、本日の、今日の時事ネタに行きたいところですけどもね、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲスト、学F でも過去2012年7月31日火曜日ご出演願っております、シンガー&アーティスト、千尋さんこと平井千尋さんと、また、舞台にてご一緒に共演されます、虚構の劇団女優、大杉沙織さんです。ようこそ。
こんばんは。
はい、もう。どうですか、サトシ。春めいた、華やかで結構じゃないですか。ね、
もうドキドキしてきますね。
もうそれこそ桜とあやめとボタンと菊ともういっぺんにドーンとこう花束が押しかけてきたみたいな感じで。
そんなですか。
押しかけてきたってのはちょっと表現どうかなと思うけ
ど、どんだけ植えてるんだって話ですよね。
いやでもまあ植えてはいますからね。
あのね、今ね、違う、あのね、日比谷花壇を例えると思ったんだけど、日比谷花壇というこういうイメージが出てこなかった。
逃したってことですね、タイミングを。
ちくしょう。
すいません、フォローもできず申し訳ない。
結構です。フォロー必要ないです。
綺麗な
方、また涙に出そうだ
な。あ、やっぱ2度目の本日2度目
だから よく泣いて、
もういいも悪いもも涙もろくなってきてるんでね。はいはい、まあまあ冗談抜きして、平井千尋さん、千尋さんは、はい、以前学大 FM7 月お出かけだったということなん で、ね、気がつくと早いもんで、
はい、長かったな、
ね、はい、どんな風にしておいでしたか。
そうですね、あの後も音楽活動を続けながら、うん、はい、まあ今回は舞台をですね、
舞台
を
なさるんですってね、
出演しつつ、ね、企画主催もしておりまして、はい、今回はそれを宣伝しようと思って、ね、
いやもうっがっつりやっててくださいよ。
来ました。
また先ほどの楽曲が随分なんて言うんですか、それこそ NHK の朝ドラに使われるっぽいのね、はい、ゴージャスって言いましたか、優雅な、
あの作曲されてる松ヶ下ひろきさんっていう方が、うんうん、まあ、その私の出身校のですね、はい、東方芸術短期大学 の、うん、まあ、その舞台のまあ、音楽をやられて、その音楽をまあ今回も使わせていただくんですけど、はい、まあ、彼はすごくてですね、福山雅治さんですか、のバックでミュージシャンやったりとか、あと美和さんかな、最近ちょっと出たシンガーソングライター若い、あの子のまあプロデュースと、まあ、ミュージックプロデュースとバックでやったりとか、あと普通に NHK の音楽とかもやられたりとか、なかなか結構活動の幅広い方で、
なるほどなるほど、はい、まあ、そういった方と一緒に、なさる舞台、
そうですね、
もうタイトル先に言っちゃいましょうか。
はい、ミオ飛行機の高く飛べるという作品になりますね。
漢字で言うと、
漢字で飛行機、ミオは、まあ、うん、見るという、ミオ、うんうんうん、飛行機っていうのは飛ぶ飛行機ですね、うん、高く飛べるって言って、詩なんだよね。
そうですね、石川啄木の、
はいはい、
石川
啄木のね、
あれを元になってるんですけど、まあ、作者の方が、まあ、うん、引用して、
なるほど、はい、そんな今タイトルをご説明していただきました。もう一方、はいはい、お名前からどうぞ。
あ、大杉沙織と申します。
はい、
はじめまして、お願いします、
ね、いやいやいや、もう拍手しましょうか。
そんな、あ、やめてください、なんか。
いやいやいや、
恥ずかしい。
そこはもうね、どんどん盛り上げたらどんどん残っていく、B 型っぽく、やっぱりそこは盛り上げていきましょうよ、やっぱりね。
よし、頑張ろう。
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 さあ、スイッチ入ったぞ。
よし、よし。
さあ、スイッチ入った。B 型怖いぞ、
逆に。
止めとかなくなっちゃう。狙って走っちゃうからね、もうね。逆に、もう一郎だから
ね、
もう
そ
う
な
っ
ちゃう。いいですね、今日。合コンみたいに。
合コンみたい
で。今日はね、いつもと違って個室なので。
そうなんですよ。個室でちょうどソファーでこう、向かい合ってるんで。
まあ、そういう意味で言うとね、話中だけど、う
ん、話中ですね。
ホールでやってここでやった経験のある人は、たまにこっちでやるとね楽しいって言うんだわ。
う
ん、やっぱりちょっと。そういう感じなのかな、じゃあ、うん、ちょっと合コンっぽい感じがするのかな。
合コンみたいなのが楽しい。
そういう楽しみ方で
こういうの
も
ないん
だ、
ちょっとみたいな、こういきなり合
コン。王様ゲームいっちゃいます。
古い。
古いです。古いんだ、今。そう
なん。あんまり言わないですよね。
そうなんだ。あ、ね、もう自分すでにジェネレーションギャップ出始めてんじゃない？
なんだよ。
なんだ
よ。逆だぞ、おい。
ここやっぱりまだ若いからね。
僕も若いですよ。
あ、そうか、そうか。はいはい。まあまあ結構でした。はい。じゃあまあまあ PTA 代表として。 まあそんなお嬢様方は、はい、今回の舞台、どんな感じで取り組んでおいでなんでしょうか。
今回はですね、明治時代のお話になっておりまして、まあ、女学生のお話なので、はい、皆さん明治 の, そのお着物を着て、はい、五千円札の樋口一葉ってです、ね、はい、あの髪型をみんなでするんですよ、
大変だ、
はい、で名古屋弁とか京都弁とか言葉もちょっと変わってるので、はいはい、そういったことも含めてで、ね、今回今さっき流させていただく曲を生で音楽でストリングス入れてやるので、はい、ちょっといろいろと面白いかと、
そうですね、
新しく面白いかと思います
、ね、これはでも千尋さんはプロデュースっていうことらしいんだけど、はい、どこでなんというきっかけでこれを手掛けようと思われたわけ、はい、そんなその明治大正であなたなんかねもう、まあ、この本当現代行為じゃないわけじゃないですか、うん、はい、それがまたこんなクラシカルなテーマでっていうのは、ま
あ、一度これにそのこの今回演出してくださる小清水さん、小清水照美さんの演出で学生時代にやったんですね、一回、うんうんうん、でその時のまあリベンジじゃないんですけど、うん、この作品から感じたことがすごいいっぱいあって、うん、で消化できなかったんです、その時に。で、まあ、外に出て社会に出た時に、うん、まあ思い描いてた、そのお芝居を始めて思い描いてた世界とは違った世界を見てしまったんですよね、うん、あ、そう簡単にはいかねえんだみたいな、その時に、うん、その、まあ、気持ちも含めて、うん、諦めたくない気持ちも含めてこの作品をもう一度、うん、若くて頑張ってる人たちと一緒にやりたいっていうのと、うん、そういう人たちと一緒にがそういう人たち見てほしいっていう気持ちがあって、うん、まあ、古い時代の話ではあるんですけれども、うん、全く特にすごい新しいことを織り込んだ作品ではないんですけど、うん、まあ、セリフであったり時代であったり、うん、ユーモアであったりまた文化、うん、そういったその現代にも通じるような情熱とか青春とか、うん、そういった作品がすごい織り込まれているので、うん、ぜひ若い人たちに見て、うん、新しいことにまた挑戦してほしいなって、
ね、むしろ逆に若いからこそその若い昔のそういったこう歴史観も伴ったようなものを、はい、見てもらいたいとか、 そうですね、そこにちょっとこう、うん、センシビリティを感じるみたいな、そうですね、大月さんはどういったそのスタンスなんですか。もう普通にこの舞台に出ておいでの一女優さんみたいなた、いや、スタンスなんですか。
そうですね、私は主催の平井から、声をかけていただいて、うんうんうん、で私も同じ大学で一度同じ役をこの作品で同じ演出家でやったことがあって、その縁で今回声をかけていただいて、
この今までも何かご一緒にしたことはあるの？
いや、もう卒業してから全く
ないですね、初めて。
この作品をやるときに、やっぱりあの役ちょっとやってほしいなみたいな気持ちもありつつ、
どうでもそれだけのこうそういう舞台女優としての魅力のある方
もありますし、人間としての魅力もすごい感じておりまして、そんな、
ね、もう美しい方には違いないんで舞台映えするんでしょうね。大杉さん、それはそうと伊藤さんと水族館行かれたんですか。
伊藤さんですか、
伊藤さんじゃなかったっけ、舞台のなんか男優の方。
あ、なんで知ってるんですかそれ。
知らない、
知ってるんですか。
あれ、そっか、興味なさいよ。だから
、いやいやいやいやいやいやいや、
キモさん本当に合コンみたい
な、本当に合コンみたいになってますけど、
いや、インタビューしてた男の子がやけに悔しがってたから、
あ、本当ですか。
俺も同じような気持ちになっちゃって どうなったかなと思って、まあ、これラジオ聞いてる人は 何が始まったのか全然わかんないけど、
あ、いや、私鴻上庄司という劇団、主催の第3舞台の虚構の劇団という若手の劇団に所属しているんですけども、うんうん、そこでたまたま前回か、うん、舞台の時に、うん、なんですか、PV というか、うん、みんなの紹介みたいなものをするっていう時に、
う
んね、そこの
そ
この
PV
うちの劇団
の中に何かいろいろね、男の子にこうちょっかい出されてるわけよね。ちょっかいで変な話。
そうです、そうです。
ちょっとセクハラまがいのインタビューされてるわけよ。
今のような感じ。
その子は明らかに大杉さんのことを気に入ってるわけさ。
なるほどね。
だけど、それがこう結局、他の男の子とが私は、
そう、私は他の人のことに行くみたいなことを言ってしまって。
で、その子と一緒に水族館に行きたいみたいなことを言ったら、もうその男の子が怒っちゃってね、怒っちゃってたから、まあちょっと半分
いじけましたね、彼は。
で、だからそれで結局、じゃあ行ってこいよみたいな話だったわけさ。だから俺それ途中で終わっちゃったもんだから気になってしょうがなくてさ、あれ
本当ですか、
本当に水族館あれから行かれたのかな、それからどうなったかなみたいなことでさ、なんか小説読んでるみたいなね、なんかその思いだったんです。まあ後で聞かせてください。
はい、ぜひぜひぜひ。個人的に
これでまたラジオのみんなも随分気になること
だと思います、ね、個人的にちょっと後
で、はい、まあまあそんな大杉さんですけども、うん、もということは舞台はずっとも長くにやっておいで、
そうですね、舞台に関わったのは高校生の時に演劇始めたのが始まりだったので、うんうん、それからもずっと演劇漬けの毎日ですね、うんうん、他のことを知らないっていうか、逆に、
は
い、
どうですか今回の千尋さんのこういうプロデュース作品取り組んでご覧になって、ね、どんな印象ですか。
はい、初演の2008年の頃からだいぶ当たってるんですけど、うん、やはり今回メンバーも違うし、はい、また平井自身もいろいろ経験し、うん、大人になり、うんうん、っていうこともあったので、
ちょっと話中だけど、そこは大千尋さんは大杉さんのことなんて呼ぶの。
サホリーって呼ぶ
の。サホリーで、あなたラジオ上でそうやって平井っていうのはそのやっぱ主座だったりプロデューサーだからそういう呼び方をするの。それで千尋とかって呼ばないの。
ちーちゃんって、ちーちゃんはちーちゃんって呼んでます。
ラジオ的だったりとかちょっと今のそういう
立場的なことを考えるんですね。頭が上がらないので今プロデューサーということで、
ね、プロデューサー偉いんじゃね。
偉いです。いやいや、もうでもたくさんの人に支えられてるという感じでですね、
ものすごくでも偉くなっていくよねっていうのは、ほらもうその人のやらない見てないのとこが全部やってるわけだから、おのずとそういう風に頭が下がったりとか軽症になったりするよね。
そうなんです。自然と開いて、平井さんって
今回は本当キャストに恵まれていまして、主演 の中上美希さんという方が、はいはいはい、昔ホリプロ のピーターパンをやってらしたりですとか、あと今回その、青年座の五味太鼓さんという方がご出演なさるんですけど、この作品青年座のに、長井愛さんがですね、初めて外に書き下ろした作品で、それを、初演でやってらっしゃる方なんですよ。なのでその方がもう一度この作品を出るっていう、何回かやってらっしゃるんですけど、
それは相当やっぱり思い入れがあったりとか、なんか決着つけようみたいな思いがあるのかしら。
いや、もうずっと何回かその同じ役をやってらっしゃるんですけど、もういいこと、言葉悪いですけど化け物ですね。もう見てて本当に
モンスターだ、
うわ、やられたっていう感じを毎回稽古で受けるような方で、
ということはその方も何回やってもやっぱりその味わいがあるっていうか、
そうですね、
やるがいがあるっていうことなんだな、
だと思いますね。でまたその作品を書いてらっしゃるその長井愛さんですか、という方ともすごいお知り合いなので、そういったいろんな思いがあるということもあって、
なるほど。いや、これはでもね、なんかいろいろとちょっとこうアナウンスっていうか聞き応えのあるお話だから、
バックボーンが深いという
か、ちょっともうどんどんと、早めにちょっとコンテンツ片付けちゃってじっくりちょっとその辺伺ってまいりましょう。いやいや、もうこんなのもうすっ飛ばしちゃってもいいぐらいなんだけど、一応ね、流れもあるんで、今日の時事ネタ10項目ぐらい読み上げておきますんで、それについて気になったニュースについて、お答えいただくというふうなことで、そのゲストの方はどんな方なのかみたいなことがリスナーに伝わればなというふうに思います。まず最初にスマホで家電、オン、可能にオン、ON ですね、可能にスイッチのオンですね、経産省が安全基準見直しということがございましたり、冒頭でも申し上げました歌手の田畑義雄さん死去、19の春大舟事業など、これも不法ですけども、ウクレレの漫画牧真嗣さん玉川に飛び込み自殺かということがございましたり、続きまして見えすぎる観覧車、人気兵庫淡路サービスエリアということがございまして、続きましてグランフロントですか、大阪3日間で100万人の来場、続きまして建設会社 LED 野菜作りに挑戦、これは装置販売で活路を探るということがございました。続きまして北方領土交渉再開で合意へ、日露首脳会談後に共同声明、続きましてイタリアレッタ新内閣が宣誓式、首相官邸前では発砲事件、続きましてペンでなぞると動画プレイヤー出現、不思議な黒板展示、最後は、あの遺伝子を止めろノックアウト動物作り手軽にといったところですけど、さあお手本というわけじゃないですけども、馴染みのあるところで佐藤氏的にはいかが、
なんかいろいろありますね、
はい、いろいろありますね、
なるほど、気になったものですかね、
はい、
なんか家電とかそういうのはいろいろ書いてますね、
家電ね、やっぱこのシーズンになると連休っていうこともあるけども、やはり幕張メッセとかね、ああいうところでこういろんなイベントがあるんだね、ニコ動のほらイベントがあったりとかね、
なんか今すごいですからね、
はいはいはい、これね、ここにあるのが面白いのね、なんだ、
動画プレイヤー、
動画のやつ、それ
これなんか気になりますね、
これ見たことある？
ないです。
で黒板みたいなのも持ってきてね、そこにこうやってこうペンでこう書くの、
普
通のどんな形でもいいんだよ、どんな形でもいいんだよ、それがもうこの枠がもうニコニコ動画、ニコニコ動画とか動画になっちゃう、
よくわかんないけどすごい、
すごいでしょ、
すごい、
これでしかもそれこうなんかこうペンでこう周りこう書くじゃん、はい、そこにねこのニコ動でよく、ベースでも最高とかって文字が出るじゃん、このなんか佐藤ってベース超うまいとかなんか出るじゃん、で、あ、なんか千尋ちゃん可愛いとか出るじゃん、で、大杉ちゃんも可愛いって出るじゃん、
いや大丈夫です、話を聞いてください、どうぞどうぞどうぞ、
みたいになっちゃうのね。ごめんなさい。その文字がさ、そこでペンで書くと、そこのとこピューって流れる文字が。
へぇ、すごい。
俺も見てびっくりした。
どうなってんすか、
じゃあわかんないけど。
すごいわ。
進むな、技術
で。別にそれがどうってことはないんだけども、やはりそういうところからどんどんといろイノベーション広がっていくんでしょうね、きっとね。今、だから何に使えるってことはないらしいんだけども、まあ、だからもっと他の使いを転用できるようなこといっぱいあるんでしょうけどね。
なんかいいですね。
うん、
まあ気になる。ドラえもんの道具みたいですね。
まあそんな感じでもないわけじゃないよね。まあそんなことがいっぱい、まあイベントで今、そういう電化製品とかにね、まあ実用化されつつあるというふうなことには違いないでしょうけど、そんなところでよかったですか。
はい。
はい、続きまして、じゃあ千尋さん的には。
はい。まあ、スマホで家電オン可能にってやつがすごい気になったんですけど、
そうそう、これも家電っちゃ家電だよね。
すごい、なんていうんですか、最近で、本で、はい、ブラックアウトっていう作品読んだんですよ。
ブラックアウト、
はい。で、その、なんていうんですか、まあ、テロなんですけど、はいはい、まあ、家電、ヨーロッパが大停電になるっていう話で、その、一個の、なんていうの、家電の、その、コードを、うん、まあ、ある、そういうハッカーたちが、うん、ハックして、うん、一気に、その、全部が、こう、ブラックアウト、停電になるっていう。
ブラックアウトね、はいはいはい。
で、まあ、311があって、はい、まあ、いろいろ停電とかもありましたけど、うん、改めて、その、私はその東京にいたので、うん、ある意味大してそんなに停電はあったけど、うんうん、感じなかったんですけど、うんうん、本を読んだ時にまあ、描写ですよね、うんうん、ああいうの見た時にうわ電気って本当大事だなと思って、ね、で本当に考えてないところに、うん、そのなんていうんですか、まあ、魔が潜んでいるみたいなのをすごい感じた時に、こうなんていうんだろう、スマホで家電全然いいんだけど、うん、もしそれになったら携帯なくしたりとか、うん、一個なんかやったらもう、
うん、
あ終わりだなとか思って、
なるほどね、はいはい、まあ、まあこういうその家電だとか、はい、そういう電気とかが、まあ、エネルギーとかこう溢れてる時代だけに、そこのかえって逆にそれがこうアナログ、うんとアナログだったりとか、もうそれこそ太古のこう火を起こしたりとか、なんかね、
まあ、まさにもう
俺らのこれランプだからね、
そうですよね、
それこそ薪で火起こしたりとか風呂入ったりみたいな、こともなかったわけじゃないからね、正直言って。いや、だそんなにその、なんていう、縄文時代に生まれたことじゃないけども、要するにそのぐらい、電気っていうのに、まあ、今ほど、今ほら、生まれてきたらもうすぐテレビ見られるわけじゃない。
そうですね。
俺らの時はもうだって、要するにテレビがうちに来るのを待ってた世代だから
ね。その家庭がないんですよね。
ああ、そうそうそうそう。
なんか刺身だったら、うんうん、これが魚って思っちゃうみたいな感じで。そうそうそう
そう。目指しだってこう目にこう笑させたまま泳いでると思ってるやつもいるわけでしょ、だって。
泳ぎづらくてしょうがない。
そうそうそうそう。
っていうかだから、っていうかそんな魚ない。
いや、まあ、
まあそうですね、
思った以上に受けて嬉しいんだけども、まあでもそういう今お嬢が言った通りよ、そういうその途中のプロセスがないもんだから、
そうなんですよね、
なんかそれありがたみもなくなってるっていうのは違いないよね。
そうですね、だからいざなくなった時ってどうするのかなと思って、
本当だね、まあ、そこら辺でも考えたいところではあるし、また何かそういうノスタルジックなまたもうそういうのにこうイベントに真っ暗闇の中に、何もないところでね、TBS かなんかで、そういうイベントがあるじゃないですか、そういう、こう、一つの部屋の中に入って、なんとかダークなんとないとか、
真っ暗闇があ
るよね、そういうのに参加したりとか、本当にその古い民家みたいなところにいて、火も使わないで、昔からのそういう、こう、生活を逆にわざとやるみたいなツアーがあったりみたいなのもあったりするでしょ。ね、
これエンターテインメントだよね、逆にやっていかないと、そちらは、
まあ、そうそういうのもありだと思うよね、芸
術もできる使命ですからね、
使命ですよ、
はい、まあでもやっぱりね、着眼点としてはやっぱそういうとこ面白いなと思う、思うところがまた面白いなと思いますけどね、はい、さあ大月さん的にいかがでしょう。
私は見えすぎる観覧車がどこまで見えてしまうのかっていうのがすごく気になるんですけど
見えすぎる観覧車、
これどういうことですか。
いやだからガラス張りの観覧車です
よ、全
然床もなんかも全部
ガラス、うわ
怖いですよね。これ高いとこどうですか。
高いとこ好きですね。
大好きです。やったじゃん。
やったぜみたいな。行ったらきっと好きになると思うんですけど。
ほうほうほう、
すごいですね。
ジーラさんはどうですか。
私も全然平気なんですよ。平気なんだ。大好きで、逆に高いところに行きたい衝動があって、これって何なんですかね。人見下してるのかな。分かんない。
だからこのグラスの中あるじゃん、透明のグラス。これに、ね、乗ってギャーッと高いとこ上がっていくみたいなもんだよね、これ。
そうです
ね、これ下が全部見えるわけだからね。
逆にその、作られてるものが何なのか知りたいですよね。ガラスなのかプラスチックなのか。
プラスチックだったら怖くない
ですか。怖い
で。ガラスも怖い
の。ガラスも怖いですよね。なんか
強化ガラスみたいなことでしょ。
怖い怖い怖い怖い。
藁じゃん。
透明じゃ
ないし見えないです、透けて見えない、
そっち
は怖いですよ、
あのこう パピルスみたいな、
ハンモックみたいな
こと、怖さ違うな、ちょっと
紙だったら水滴ちょっと透明みたいな、ああいうの何枚も何枚
も種類が違うかもしれないですね、怖さの
相当な怖
さ、ちょっと私自身無理があったと思ってるんですけど、なるほどね、あでも高いところ好きなんです
ね、女性は多いですよね、
あとどうな
の、僕ダメに決まってるじゃないですか、
そうだね、じゃあダメに
見てる、絶対もう考えられないですよ、
俺もだってスカイツリーとか絶対行かないもん、死ぬまで行かないもん、
でしょ俺も何の興味もない
ですよ、気持ちいいんだとか思わないですか、高いところを見て、
いやいやいやいや、もうそういう
ってなる
なっちゃうね、
怖
っ、ああそうそうそう、
あれもダメですよ、キボさん、あの絶叫系もダメでしょ、
絶叫系ももうあの卒業しました、
卒業
しました、いや昔フリーホールとかね乗ったことあったけど、もうだって人生にそのなんかやることやっときゃいいでしょ、それでもう今
富士急とかもないですか、
富士急のあのなんか どうですかでみたいなあれでしょ、なんかこう
A じゃないか、
A じゃないか、
A じゃないか、ニュアンスニュアンス、そうそうそうそう、 A がです、そうそうそう、あでっかいやつね、
はいはいはい、
知ってます、
乗ったことないんですか、あれ
も、いやいや、あのだからね
ないんでし
ょあのね、ただね、ロサンゼルスとか行った時にね、はい、ディズニーランドとかほら、なんだっけ、なんとかっていう、うん、あるね、それいっぱいで、あれだけど、あれでも乗らないと思ったのは、あのアーケードあって入ってたのよ、そしたらそこになんかこうロープウェイみたいなのがあって、はい、そこでロープウェイの上からイエーイとかって、外人ほらバカだから大体こうやって手イエーイとか手振ってるのよ、イエーイとかって、これなんだろうなと思ったら、故障して止まってんだね、それ、
朝
だから11時からそこらに入ってたのに、なもうやもやだろ、それ
もう絶対やだ
な、でイエーイとかってもう盛り上がってるんだよ、そしたら帰りに3時くらいだったと思うんだけど、またイエーイってやってんだよ、それまだやってんだよ、
それは
ちょっと半分疲れてるやついたけど
ま
だだから治ってないんだよ、
へ
え、まあ、で木で作ったジェットコースターみたいなのもあって、で聞いたらここでなんか何人か昨年は何人死んでますみたいな、そんな乗りたくねえじゃない、
それはまあね、
そこまでリスク取りたくない
わ、でしょ、だからわざわざそんなおっかない思いして、そんなだからもう透明のやつだ、絶対間違ってもおいらあのデートとかってできねえよな、そういう間違ってもな、
でも呼ばれたら頑張るじゃないですか、
俺も頑張るなんだそれ
ということでですよね
はい、そんな
コーナーよろしくお願いしますということで、
いや本当本当、もうそこはやっぱりだからこうやって言っといた方がいいかもしれないね、まああなた怖いの分かってるから乗んなくてもいいわよみたいなことでね、うん、
先に
だから乗らされるもんな、そこはな、はいはい、まあまあ私はもうあのコーヒーカップぐらいでちょうどいいですよ、見るとあ分かる、遊園地のコーヒーカップみたいな、
分かりますけど、
あんなでも十分です、
興味ないなと思って、
はい、まあそれをしちゃってなんか冷や汗が出てきたところで CM に続いて、はい、次のコーナーに参りたいと思います、はい、CM でこちら、
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします、流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう、そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号03-3716-1951 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
相当合コン盛り上がってんなみたいな、女の子なんかすごい力こぶでガッツポーズやってるよ、大瀬さん、はじけすぎ、
はじけすぎ、ありがとうございます、
ぼっち新潟の本社表した
せいやばいですやばいです
やばい
です
、なんかちょっとね、ちょっと大型助けられてます、
席替えしましょうか、席替え、
王様ゲーム王様ゲームで、あの透明の観覧車乗ってこいって最悪だよお前
勝手に行ってこいって
さあ、そんなこんなでですね、本日のゲスト、 シンガー&アーティスト千尋さんのにお越しと大杉さんにお越しいただいてということで、改めて学芸的なプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますので、もし訂正や付帯事項がありましたら何なりとご指摘いただけたらと思います。千尋さん久しぶりでございますのでね、もう一度プロフィールをご紹介しておきましょう。名前千尋、平井千尋さん、千の、これはことぶきじゃないよ、これを
尋ねる
かな、はい、誕生日釈迦、これがいつもわからないね、釈迦が生まれてピカソが死んだと、いうことで、まあまあ4月の9日8日でしたんで、
はい、
この辺ということですね、
はい、
決意型、世界的に大型と趣味その他、写真、読書、お風呂での一人ライブ、まだやっておいてなんでしょう
か、ね、やってますね、
やってますか、ます何フェチ、これがわかんないね、エラS ですか M ですか S ですね、きっぱり、好きなタレント著名人は加瀬亮さんですか、ケイト・ブランシェット、シン・ハゲン、ビートルズ、トート、この度自身の舞台ミオ飛行機の高く飛べるをプロデュースとともに、その活動は幅広く、さらにシンガー、女優、パフォーマンス、写真等さまざまに自由かつグローバルな表現活動を行っておいでといったところでございますけども、はい、さあ訂正や付帯事項とありましたら伺ってもよろしいでしょうか。
いやもう特に良くないですね、完璧ですね、
完璧ですか、
はい、
はい、大杉さんはしかしこのプロフィールをご覧になって、ええ千尋ちゃんってこんな子だったっけとか、え私これ知らなかったみたいなことあったりしませんか。
私はフェチがエラっていうのを初めて聞いたんですけど、
ね、
男性とか女性で、うん、あのここすごいいいわみたいなないですか。ここ見るの好き、
よく言うよね、二の腕とかほらここ の, あの血管がどうしたとかね、
うん、
であなたはエラ、
エラなんです、この顎のラインが大好きで、
うん、ほうほう、
あのまあちょっと卑猥な話するとキスしたくなるみたいな感じ、
ここにエラにってこと、
そこまでズバリ
すごいね、
でカチカチやでの人なんかいいん違うの、
いやあれは妖怪みたいじゃないですか、妖怪
とか言うか、トラさんとか渥美清さんとか
何ですか、この鎖骨とかとこのエラのバランスなんですよ、
このだけどやっぱりあれでしょ、あの仮面ライダーの男優だったりとかやっぱりいい男系でエラが出てる人がいいってことでしょ。
まあ、そうですよ、でもワイルド系も結構最近はグッときますね。
うちのデミズさんなんかあれだよ、ちょっとこうエラこう
そこちょっとチェックするの忘れた、
帰り見てるわ、
帰りちょっとチェックにさせていただきます、
エラチェックですか、
ちょっとエラチェックしてるから、
ちょっとね、待っとくや
り俺もちょっと削ってけよ、もうちょっと削ってけ
よ、意外のために
言っちゃうよね、キモさん今日血だらけですねみたいな、
そこまでしたらちょっと好きになってくれるじゃないですか。
あでも、うん、ね、あそれ努力が報われてみたいな、
バカ言って
んじゃないですか。あなるほどね、それでエラと言ったことですけども、うん、ちなみに大杉さんは何かそういうのあったりしますか。
私は手ですかね、
手ですか、
手見ます一番最初に、
うん、手どの辺の手を、
あの綺麗なピアノ弾けるような綺麗な手ってあるじゃないですか、
女
性は多分好きな人が多いと思うんですけど、
あのうちの佐藤なんかこれベーシストですから
太い
んですよ、ダメか、
ベーシストは大体お見せしたいですけど、
あピアニストのこうリストとか
綺麗な
人がいいわけですね、
そうですね、
関節がキュッとなってる、
そうそうキュッとなってるの見ちゃいます、わかりますか、わかってます、
じゃああんた指でもいいじゃん、
でもやっぱり偉いな、
なるほどね、なるほどね、
女性の手もいいですよね、こう
女性のなんか
女性の手も、
いやもうそこは女性はどこでもいいです
はいはい、スケベが出てます、
スケベが出てますね、それは出るでしょそこはいはい、いや逆に言うと指だけ限定っていう、まあそれをフェチって言うんだろうけどね、うん、きっとね、
うん、
だってなんかかかとフェチとかふくらはぎフェチとか
いますもんね、
はいはい、まあまあそんなこんなで、あとはこの好きなタレントさんとか著名人等については変わりはないですか、あれからやっぱりそのちょっとね、大人になってこういう人たちのまた影響を受けて女を磨いてきたのよみたいなところがあったりとか、
もう、う
ん、趣味とか思考変わるって言うじゃないですかね、
うんうん、そうですね、まあ、でも基本的には変わらないですね、
うん、
まあ、でもキキキリンさんみたいな人間にはなりたいかなと思いますけどね、
また渋いとこ言いますね、
ずっとこうお芝居というかああいうキキキリンという人間であり続けるっていうことって結構大変だと思うんですよ、うんうんああいうの憧れます ね、
ああそうね、僕は逆に言うとあなた最初見た時からそういう変わってるとこが僕は好きなのでてか面白いっていうかね、だいたいだってもっと言うことをちょっと考えればいいじゃん、そんな別にキキキリンだろなんだろ言わないでさ、 だから普通あなんていうのそういう
メジャーどころ行けということですか。
じゃあアイドルの子だったら、はい、そのまあその永遠の18歳みたいなこと言ってみたいとか、ちょっとこう、好きな食べ物は何ですかみたいなこと言ったら、こうないちごがどうしたこうしたとか、あ
アイスクリーム
とか、ね、なんかどんなんでいいじゃない。キキリにわざわざ持ってこなくても良さそうなもんじゃない。しかもそんな生き方がしてみたいなんてまだいいね、若いお店のお嬢さんがさ、なんだけちょっと変わってんだよそこはね。
そうですね、
最初からそうだから、最初からそうだから、ね、最初に会った時からそうだから、
コビは売らないから、
そうですね、コビは売らない
から、変わってるお嬢さんだなみたいな印象ね、うん、そんな印象やっぱりないですか。
ありますよ、一番最初会った時も変わってる人だなっていうのは、もう一番最初に思いました。
多分僕ね、最初会った時もそんなこと言ったと思うよ、
言ってましたね、
結構いい、ね、結構言ったら失礼だけど、いい女なんだから、いい女を装ってやればいいんじゃないって言ったの、なんかね、最初ちょっとハットみたいな顔ぶつけてね、
そうです
ね、で、もうちょっとこう、あの今はすごくなんていうの、こう、フリーな格好してるけど、あのカジュアルの格好してるけどね、ちょっとこうフォーマルの格好だったんだよね。だからそしたらね、なんかねすごくこうお茶目な格好したりとか、なんかこうおどけて見せるのよ、
うん、
あの放送を聞いてて脇でね。
もうその時でもメインじゃなかったんですもんね。そうそうそうそう、マネージャーみたいな感じで聞いてたんだけど、
あそうなの、
まあ、ヤジみたいな、なんかヤジっていうか、
そうそうそう、
あってみたいなの言い始めちゃって、
ひな壇芸人みたいな、
よっみたいな、いいねみたいな、
どうしちゃったんだろうこの子みたいなさ、
写真も撮り始めちゃった。
そうそうそう、しーちゃんっぽい、
なんか撮ってきてくれって言ったら、なんかこんなことカットして撮りに行くんだよね。なんかギズモみたいな格好してこう、だからなんかこう取り付いたのかなと思うんだよ、
ね、やばいですねそれは。もう
だからね、普通にこういい女だったらいい女してりゃいいじゃん。だってうちだってあの舞台関係の人やっぱたくさん来るから、うわこの書き取っててやらないみたいな子がいる、うん、いる中で、ね、そういうか感じの子だったから、
まあそれはね、舞台とか
変わってるな、
面白いなと思って、ライブで見せることができるので、
うん、なるほどね、
ギャップですよ、ギャップ、
なるほどね、うんうん、まあ、まあますます
うって、
まあまあまあ、舞台は楽しみだなと思わないではいられないんですけどね。さあそんな千尋さんと大杉さん、その舞台関係についてで、じゃあそのぼちぼち本格的にいろいろと伺っていくわけですけども、まあ今ちょっとパーソナル的なことはね、あのお嬢さんのことをご紹介させたんで、今度は大杉さんにフォーカスしてね、いろいろと伺ってまいりましょうかね、はい。それでは次はマルシカグの CM に続いて、今度は大杉さんの方でいろいろと伺ってまいりましょうかね。はい、しばらく待ちくださいよ。こちら、今回はご一緒に、舞台出演される大杉さんにフォーカスして楽曲から Q&A 形式で伺ってみたいと思いますので、はい、まあ、カスタイじゃないところで、ね、はい、お答えだからいいんですよ、女優気取ってもらっても全然問題ない
んですよ、大丈夫ですか、
いい女的な感じで全然問題ありませんで、何でしなくて
な、じゃあよろしくお願いします、
何でしたら急にしなくてな、はいはい、姿勢を今ちょっと女優的に姿勢を立て直しましたよ今。はいはいはい、まあまあそれはそれで構いませんので、スタイルのないところで、じゃあ佐藤氏の方からいろいろ伺ってみてください。
はい、はい、では、改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、大杉さほり、これは本名なんですけども、さほりって書いて本当はさおりって読むんですけど、はいはい、みんなさ、ひらがななのでさほって みんなニックネームは呼びますね。1987年2月2日生まれの26歳にな りましたよ。もう
乗りましたよもうみたいな感じなんだ。
25
を過ぎるとい
つの間にかですよ。
まだね、心は20歳なのにね。
本当心と気分は20歳なのに
困ったわね。
困りました。何でしたっけ、
お住まいでしたっけ。
すいません、ちょっといいですか、
はい、
若干54歳なんですけど気分は20歳なんですよ。
あ、じゃあ同じですね。
同じですね。じゃあ
同じです。
はい、続いて
よかったですね。
絡んだ俺がパカだ。
出身は、静岡県ですね。
はい、
はい、ここから2時間半ぐらいですね。
お仕事は、
仕事は、虚構の劇団という、先ほども言いましたけど、あと鴻上尚史主催の劇団で、年大体2回ぐらい舞台がありまして、いろんなところで舞台を踏まさせていただいてますね。
鴻上尚史さんはね、多分ね、うちの学大 FM さんだとお芝居関係がたくさんおいでだから、どっかで必ずつながる人いっぱいいる。鴻上さん絡みの人、早稲田のね、あの連中とかね、去年学芸フも早稲田の2012に早稲田祭に出張放送させていただいたりなんかしたんだけど、うん、やっぱりそこも舞台の方たちがゲストでお越しだったんだけど、もうだって鴻上さん早稲田だよ
ね。そうです、そうです、早稲田の、
うん、だからもうまっすぐつながると思うよ、多分。そういう人いっぱいいると思うんで、まあどっかでそういうコラボレーションとかなんかこう、
ね、
コミュニケーション持ってるといいね。
何かありまし
たか。せっかくだからね、
はい、
ああ、で鴻上さんとは直接面識も終わりだったりとか、一緒にこうプロデュースしてもらったりとか、そういう舞台をなんかもやっておいてなっていうことだね。
あ、そうです、私たちの劇団の、演出と作を鴻上がやってるので、もう完全にこう、うん、みんなで一緒にやる感じで。なるほど、そうですね、家族みたいな感じ。
鴻上さん多分俺より1個学年上だよね、多分ね。
多分56校とかそのぐらい
だと思います。そうそうそう、だから俺より1個上、はい、
そうですね、
そうそうそう、はいはい、まあ別にそんな大したつながりないですけどね。、うん、ただ Facebook で検索するとやっぱり出るよ。
あー、本当ですか。
僕の友達が誰か知ってるからでしょ。
あ、そうか、そう、
鴻上さんだから、俺これからは友達になってくださいとは言わないから。
言ってください。
言わない、言わない、それはもう失礼だから言わないけど。
いやいやいや、
うん、あ、うん、でもね、これでお近くにまた鴻上さんも本当に近しい方がおいでだったりするんだね。
そうなんですね。
なるほど、はいはい、
ありがたいこと
です。はい、こちらこそ。彼はだって素晴らしいもう演出家だったりとか。
そうです ね、うん、
まあ、人間的な部分は知らんけども、
普通のおじさん、
若くない、若い、ね、若い、若い、
テンションとか、
そうですね、劇団員がまず20代が多いので、その人たちと一緒にこうやっぱり新しいものを作ろうと思うと引っ張らなきゃいけないし、パワーはもう本当にすごいですね。
いや別に容赦するわけじゃないけど、うちにお越しになるその劇団関係の方でもやっぱり絶賛されるし、あの悪いこと聞いたためしないですね、やっぱりね。それだけまあ力もあるったり、
そうですね、
でもあるってことなんでしょうね、きっとね。
そう、喋りやすい素のおじちゃんみたいな、
フレンドリーなね、
はい、タヌキのおじちゃんみたいな感じですけど、
あ、まあちょっとこうとっちゃぼやみたいな顔してるしね。
そうです、そうです、
可愛らしいね。
多分そこも多分愛嬌みたいなものが繋がるのかなっていうの
は、はい、はい、どんどん行きましょう。
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください。
あ、感動したこと、うん、あ、私こ、昨年の夏にリンダリンダっていう、これも鴻上さんの作演出なんですけど、うん、音楽劇をやりまして、ブルーハーツで全曲
をリンダリンダ、
そうです、そうです、はいはいはい、それでソフィアの松岡さんが主演で、そうです、そうです、うん、出せらして、うん、私あの人に優しくっていうドラマ松岡さんが出てらっしゃったのがすごい好きで、すごい好きで、あ、こんな人に会えたらすごいなと思ってたんですけど、
お芝居、
あとドラマですね、香取慎吾さんとがやってた、
極楽の加藤さん、
ね、そうです、加藤さんがやってらっしゃって、
で佐藤氏はどこが良かった、ね、そのドラマ、何が良かった、
あのね、あれなんて言うんだろう、家族というか、うん、家族ではないんだけど家族というか、
う
ん、
あ、そうです、
そう
です、みんな仕
事
だっ
ていうのかな、ね、みんなそれぞれいる
子役の子がね、もうすごいいいんですよ、もう可愛くて可愛くて子供欲しくなる、
そうなんだ、
うん、でも今すごい大きいんですよね、
そうなんです、だいぶ大きくなっちゃったんですけど、
そうそうそう、あれすごい良かったですよ、すごい、
いいドラマです、
感動感動、
はい、そうなんです、うん、
はい、そして
で、その方に会えて、うん、いろいろお話を聞けたりしたのが、演劇やってるといろんな方と繋がれるなっていう、演劇の素晴らしさっていうのを改めて感じた、
人間的に成長するよね、
そうです
ね、
う
ん、だから冒頭で僕はほらそのバンドでね、彼らなんかずっとバンドやってて、もう圧倒的にそのライブの数が多いわけですよ、僕らと比べて、まあ本当にライブバンドでやってる、活躍してる彼らなんで、うん、それやっぱりさっき言ったみたいに、そういうあのライブハウスで知り合ったあの対バンの方たちとか、うん、でまたそのお客さんとのその繋がりとか、うん、ネットワークコミュニケーションってどんどん広がっていくわね、そういうこうアナログな部分でのね、ヒューマンな部分での、うん、あ、ましてそういう部分で言うとお芝居の方は数の比じゃないもんね、 うんと人数多いでしょ、だって
そうですね。
だからこう出会う、巡り合いっていうか、そう出会いっていうのもすごい多いよね。
すごい、はい、いろんな方に出会えるから、
これまでに何かあった方で、まあ、さっきひろちゃんはもう、ね、重要人物なんでしょうけども、その他に、ああ、この人みたいな方は、やっぱその人には違いないわけだ。
そうですね、松岡さんに出会ったのは結構大きかったです。
なるほどね。まあ、今後ともそういう、どんどん素敵な方と巡り合えてね、自分がこうブラッシュアップされていくっていうか、スキルアップされていくといいですね。
そうですね。
やっぱそういう楽しみがあるんだな。
あります、あります、あります。
はい、でもどうですか、エピソード的にはやっぱその辺と知り合えたのが、やっぱり自分の中で一番大きい
です。そうですね、去年だったので、最近だっていうのもあって、すごい大きいですね。人とつながることを、うん、音楽で人とつながることってやっぱり人生で大事だなっていうのを思いますね。
なるほどね。なんかどうですか、で逆に言うとそういう、つながりとか、その良かった思い出とか感激感動は結構なんだけど、こう信じられないの失敗しちゃったとか、どうしちゃったのみたいなことってあったりしませんか。
どうしちゃったの、うん、なんだろうな、舞台やってて、セリフが真っ白になったことがあります。
それはやっぱあるでしょうな。
あるんだよ、
あります、あります。
止まるよね、どうしようかなって。
どうしようかなと思って。
でも、そういう時はどうするもんなんですかね。
まあ、なんとかなるだろうって、その瞬間に思います。
普通は演者さん、なんだろう、共演者の方々がフォローしてくれる。
あります、あります。
それがやっぱあるらしいよ。だからそれが舞台の醍醐味らしいですね。
そうですね。
一緒に何回も稽古してるってい
うのもある。どなたか忘れちゃう。けどまたそれとそのあなたたちはその世界の人だからよくもうご承知になるのかも分かんないけど、そのセリフよく忘れちゃう大物俳優の方がおいでなんて、その方はねどうするんですかって言ったらね、その相手の例えばヒーローとヒロインだとするじゃない、で僕と大杉さんとこう、はい、会話したりすると、はい、で僕はまあ例えば玉哲郎かなんかで忘れちゃったりするでね、ちくしょう玉哲郎モノマネできねえんだまあだったとすると、うん大杉君僕は今何を言おうとしたのかねみたいなことで聞いちゃうんだって、僕は今何を言おうとしたんだろうねみたいなことで聞いちゃうんだ。そうするとこれこれこういうことじゃないんですかって、そうだ君は僕の心まで察してくれるんだみたいな、そういうや
つで、ああうまいですね、それはうまいですね、
大胆ですね、
大胆的だよね、でもまあそれがそれでこの芝居 その懐の深さだったりとか、まあそのアクターの人の力量だったりとか、でまたそれでこうお客さんはあ間違ってると思いながらも許してくれちゃうみたいなところがあるらしくて、だからそこはやっぱりすごいなっていう風な印象でしたね。うんうんうん、お嬢の場合はまだそこまでには至
らない。そこまではまだ。そこまではまだですね。
なるほどね、また何かありましたら学園にまたちょっと今度ねお知らせにお出かけになっていただけたらと思いますけど、はい、次のエピソードを楽しみにしましょう。さあ
最後に、はい、千尋さんと大杉さんにはこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等が終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、じゃあそれではここでがっつりと伺っていきましょうか。
はい、とりあえずですね、まあ、今回のその身を飛行機の高く飛べるをで、今回クッションプロジェクトっていうのをもう一個立ち上げたんですよ。
クッションプロジェクト、
はい、
クッションってスポンジかなんかクッション、
そのクッションですね。はいはい、で何かと言いますと、今回お芝居がですね2時間半か2時間45分とちょっと長いんですよ。で、まあ、間休憩挟むんですけど、まあお尻がきっとお客さん痛くなっちゃうだろうなと思いまして、
それでクッション
をその、まあ、買っちゃえばって普通は思うんですけど、じゃあただクッション作るだけじゃ面白くないので、じゃあ若手だったりとか、そういったまあ、お芝居をもっと生で見てほしいので、そういったその新しい集客というか顧客をゲットするために、まあ、アーティストさんに今回の身を飛行機の高く飛べるをここで私たちだけではなくてここでその立体化してもらって、それがクッションに投影されるっていう
面白い、
それプラス各そのまあ展示、物販も兼ねてロビーをその人たちにギャラリー展示として展示させて、劇場内は彼らが作ったクッションで埋めるっていう。
なるほどね。やろう。僕もずっとお尻が疲れてきたら、お嬢さんたちの膝の上に座らせてもらうことばっかり妄想したんだけど、これ違いましたね。
この感じ。
これ見たことがあると。
失礼しました。なるほどね。あ、まあ、それにしてもちょっと舞台のきっちりとそのタイトルからもう一度、時間、はい、料金、場所、問い合わせ先、きっちりちょっとお伝えしてみましょうか。
はい、身を飛行機の高く飛べるという作品でですね、作が、永井愛さん、演出が、越光照文という、ですね、方が、演出されます。で今回、5月の29日水曜日から6月の2日までですね、公演計8回公演ありまして、はい、全て料金は3500円、全席自由の、税込みとなっております。チケット発売はですねもうすでにされておりまして、チケットはカルテットオンライン、ホームページにも記載されてありますし、またコリッジというですね舞台のそういったサイト等々ですね、アナウンスしておりますので、そちらからご予約いただけます。はい、
で、検索、はい、場所。
場所はですね、千川、京王線にございます、千川駅から、徒歩3分程度の千川劇場というところになりますので、かなりちょっと綺麗な、劇場になっておりますので、生の音楽とですね、また個性あふれる、方々と一緒にやりますので、ぜひ明治時代だからといってですね、お芝居ちょっと敬遠されずに、新しい
歌を
ちょっと見てほしいので、
むしろね、斬新なんじゃないの、そういうのはね。
本当に素敵な作品でもありますし、文学的にも素晴らしいので、
そうですよね、
はい、もう舞台好きな方から、また全然見たことない方まで、分かりやすい作品なんですよね、これ、
そうですね、
はい、なので、昼太郎を見る感じで、ふっと来ていただければ、
新宿人みたいな、下世話すぎた、大杉さん的にはどっかおすすめだとか、自分のなんかここをちょっと見てもらいたいみたいな、
自分の、そうですね、キャストの皆さんがみんな美男美女ということで、はい、お目麗しい方たちが揃っておりますので、さらに着物を着たということで、
それぞれまだ役どころなんていうのは、今ここでは口にできないわけ。
いや、私はですね、杉坂初江という役で、ちょっとの今回ブサイクな、かなりブサイク、演出家の方
が、あれどうしちゃったの、なんでそっち行くかね、
この役が本当にやりたかったん
です、やりたかったの、
実は、前回その2008年にやった時は、小暮文っていうですね、ちょっと強女をやったんですよ、でキスされちゃったりなんかして、ですごい声焦がれる役だったんですけど、自分もこう成長して、今回このプロジェクト立ち上げた時に、あ、ちょっと杉坂初江やりたいと思って、政治家の市川房枝さんが、ちょっと投影された役なんですね、で、ちょっと引っ張っていく役でもあるので、
力強いんだ、
どんどん不細工になっていくんですよね、
そうですね、稽古場でもみんな言ってますから、
ね、お前順調にいい具合に不細工になってるぞみたいな、
順調に
不細工になってるので、ぜひその不細工になってる姿もですね、見に来ていただいて、
不細工推しなんだ、
はい、不細工推しです、
大月さんはどうですか、
私のやつ、役は、大月松という役で、彼女初江をこう支える役なんですけど、その他にも女学生というのがたくさん何かいるんですけども、そうですね、おとなしく清楚な感じの役で、
どの役もならなくてはならない、欠かせない役ばかりなんですよ、本当に、ちょっとした役でもあるんですけど、言葉がいいので、その言葉も文学的に楽しんでもらえれば、
その当時の作品ではもう言葉の重みとかね、うちがちがあるわね、深みがね、なるほど、
思いますね、
なるほど、はい、じゃあ、そんなことで、お知らせはそんなところでよかったですか、
あ、そうですね、またこれが終わりましたら、私、
はい、どうぞどうぞ、
今年、先ほど、なんですか、プロフィールの。ですね、グローバルな活動というふうに言っていただきましたが、今年の8月にさ、モラトリアンパンツさんとですね、
モラパンさん、
一緒にシンガポールの方へ行ってまいります、
は
い、
高橋さんね、なんか、
はい、橋本さん、ね、
シンガポール、あ、橋本さん、は
い、
おーおーおー
と、あとまだ決まってはいないんですけど、おそらくそのままの流れでマレーシアの方にもちょっと旅公演に行こうかと、
すごい
ですね、終わります、
もうちょっとそれはそれでまた橋本さん呼んでらっしゃる、
はい、もちろんですよ、ちょっと声かけておきます、
ね、はいはい、ぜひぜひ、はいはい、まあなんかよく頑張ってね、それこそ海外の方、
すごいですね、
いやいや、もう活動範囲をね、もう今はもう、まさしくそれグローバルに頑張っていただきたいと思いますけれども、うん、そんな、ちひろさんを最後に、ね、個人的な目標や夢、ここ前回も伺ったと思うんですけれども、個人的にはいかがだったでしょうか。
そうですね、今回やっぱり主催というものをやらせていただいて、やっぱり、あ、自分一人じゃ何もできないんだなっていうことをすごく深く感じたんですよね、でそれはお芝居だけではなくて、若い方々も感じることだと思うんですけども、これを通じてまたいっぱいたくさんの人とつながりができて、さらなるですね、面白いことですね、パフォーマンス芸術を深めて、全く関係のない、例えばさっき言ったサイエンスだとか、電化繊維とか、そういった全く別ジャンルの人たちと何か一緒に新しい正しくまたできたらいいなと目論んでおります、はい、
またそのインターナショナルな、ね、グローバルな活動もまたあるでしょうし、さあそんな千尋さんに対して大月さん的にはいかがでしょうか。
そうですね、平井さんみたいにこう指を持った方とまた一緒にいろんなことができたらなと尊敬しております。
小判皿みたいにこっちで
こっち頑張っていきたい
と、なることない、ちょっと最後のこうゴールまでヒュッと抜くみたいな、
いやもうとんでもないです、そんな、
でもまあそういう意味じゃ同い年ぐらいだと思うから、切磋琢磨し合っていい感じでお互いにこうちょっとなんていうんですか、そういうこう、いい意味でのその、ライバルだったりとかね、そんなで頑張っていくのは絶対僕そこ本当大事なことだと思うんで、ライバルのいる人はやっぱ伸びるよ、 もうだから俺なんかほっとすんじゃライバルいなかったからもうずっとすんじまいのままで来ちゃったけどもやっぱりサトシそういうのあるだろうだって
あそうですね
目標にしてる人とか同じこうジェネレーションでのこうライバルバンドみたいなの見たりするでしょ、
う
ん
う
ん、
やっぱりそういう
口に出す出さないは別としてもね
そうですねそれでやっぱり自分がまた見えるというか
あるよね
それありますよねうん、うん、いいことだと思います
はい、まあ、そんな風にしてますますじゃあね、活躍を広めていただいて深めていただいてそのたびにまた楽譜がまだやってるようでしたら私の生きてる目の黒いうちに、お知らせに来ていただいたりついでにさんままもまた、引き上げていただきますようにどうぞよろしくお店楽お願いしたいと思いますけどね自分も売り込んどかないとねそこはねはいそんなこんなで、本日、千尋さんと大杉さんでしたとりあえずまとめさせていただきますのどうもありがとうございました
ありがとうございました
ありがとうございましたありがとうございます
おお兄さん兄さんさっきから聞いてや威勢がいいね
当たりめえよ
江戸っ子だってね
目黒の生まれよ
目黒っていや目黒のサンマだね
冗談言うねサンマだけじゃねえや魚と酒のうまい店
魚と酒のうまい店
そうとも目黒川日の出橋そば魚常よ
おお目黒川日の出橋そば魚常か
3710-9719 3710-9719 魚常でい
うーん
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談東映自動車東映東映東映自動車国産会社何でも揃う
三万のことキーボーです
エンジョイ姫姉です
恋の街楽大聞いていただけましたでしょうか
聞いてもらえましたよね
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります
恋の街楽大
どうぞよろしく
時間が経つと僕の遅刻は帳消しにな
る。ならないですね。
なってんじゃん。
ならないですね。あの向こう半年は言われますよ。
あ向こう半年言われますか。じゃあ半年後にまた来ます。
その前にはあるっちゅうん
じゃん。ありがとうございます。
はい。まあまあそれでもね、しかしやっぱりまああれだよ。ちょっと、これで琴さんがいらっしゃらない時はもう佐藤氏で定番になりつつあるんじゃない？
そうですね。なってるかも。
お姉ちゃん代わりで。
ですね、弟が頑張ってる
立派なもんだ、偉い偉い
ありがとうございます、
うんうん、時間さえ気にしてね、あれやっていただければ内容的にはもうほら、ね、そういう俺がなんていうのジェネレーション的な問題もある分こうやって若い方と一緒にね、対応してくれるっていう部分じゃ、ねうん合コン話も盛り上がって結構じゃないですか ただ観覧車では同期できなかったけど、ちょっとな、ね、
いつでも
ダメでしたけど、お互いにちょっと玉砕しましたけどね。
合コンしますか今度。
何がいいんじゃないですか。
いいんじゃないですか。冷めて
る。いやそれは向こうだって意思があるでしょうか。
なんでそこだけ真面目なんですか。
分からないよ、だってそういうあの引き出しはないんだよ。はいはい。まあ、それにしても放送自体は楽しんでいただきたいので、まあ、最後のお知らせとかあったら伺ってみましょうか。
はい、ですね、5月の22日に今度下北沢のデックというところでちょっと良さげなライブがあるので、うん、ぜひ、はいはい、遊びに来てもらえればという感じです、
ね。はい、で、詳しいことは
そうですね、あさってにとりあえず、金曜日はあさってかな、うん、あさってじゃないか、5月3日、
検索
あうん、それで5月3日に、ユーストリームの生放送が21時からあるので、そこでいろいろと多分発表なりをしゃべるので、そこで皆さん聞いていただければなというところです。
はい、で、はい、まあ、明日からです
ね、はい、明日から
ということでいただければ、もう間違いなく情報がゲットできるということですね。はい、ことさんよろしくお伝えになってくださいよ。
はい、わかりました。
はい、よろしくお願いします。さあ、そんなゲストさん的にはいかがだったでしょうか。どちらかでも
いや本当に久しぶりだったんですけども、はい、
相変わらず声ハスキーだね。
いや今そのどんどん低くしてるんです今
役作りで、
はい、どんどん低くなっちゃって、はい、そんなところを見に来ていただければと思います。本当今日はありがとうございました。
いや綺麗に進めていただいてありがとうござい
ます。終わりちゃいましたけど、
もうやりきったかも。
楽しくて、これ以上だと私おしゃべりだからしゃべっちゃう
から。はい、まあそんなことなんでね、まあでも本当に久しぶりにお出かけになって花江の放送でありがとうございました。さあ、そしてご出演の一緒にご出演の大月さんと刑事は、
いや楽しかったです。早い時間の過ぎ方でもでもすごい緊張して、うん、ほんと
どことないです。
見えないですよね。
緊張しましたよ。
そうですか。
はい、ありがとうございます。
え、大体
さんは
そうだよね。
そう見えないって
言う。
そう見えない。
もう
本当苦労
して
た。
ありがとうございます。
だから今度水族館話聞かせてください
。それは個人的にちょっと、はい、
合コンの時に。
はい、合コンの時に。はいはい。まあその舞台の男子の方にもね、よろしくお伝えになってください。
わかりました。
聞かれた方にも、インタビューされた方にもよろしくお伝えにな
って
ください。楽しんでいただけたらよろしいですか。お舞台の方頑張ってください。
ありがとうございます。
体に気をつけて、はい、楽しみにしておりますし、まあ、できればまた私もお伺いさせていただきます。
よろしくお願いします。お待ちしております。
はい、リスナーと関係者の方はどうぞご注目いただきたいなというふうに思いますけどね、タイトルの方もう一回だけ言っていきましょうか。
はい、千川劇場で行われます5月29日から6月の2日の日曜日、ミオ飛行機の高く飛べろです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでね、次回の放送5月7日火曜日になりますけども、第1週目担当は海老名里美さんとともに、ゲストには彼女と同じグローリースタイルプロモーション所属にして、動画作品にも共演しておいてのこちらも俳優さんですけどね、井平祐希さんをお迎えし、明るく楽しく元気にお送りしてまいりますので、リスナーと関係者の皆さんには楽 FM のホームページ http://www.fm.com/にてご情報をご確認いただきつつ、お気軽にご参加ご注視願えたらと思います。さあ、それではね、ライブご注視の皆さんと一緒にといっても今日は個室なんもんですからね、今日の名物インタビューのコーナーも飛ばしちゃいましたけども、また来週からホールに戻ると思いますんでね、どうぞリスナーと関係者の皆さんにはお出かけもやっていただけたらと思います。まあ、それじゃあここで皆さんもね、もうひろちゃんもね、しっかりご承知の通りだと思いますので、最後のエンディングコールご唱和願います。おじさんもよろしくご一緒にお願いしますよ。元気になりましょうかね。
はい、
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。ありがとうございました。
ありがとうございました。
学F これから合コンに入ります。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。
じゃあ一杯やりましょう。
いや、いい放送だった。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。